四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、先月、多分話したと思うんですが、ひらめき、まあ要はアイデアですね。アイデア、ひらめき、一緒という意味で使ってますが、何か思いついた、アイデア、のこと、ひらめきと呼んでいますが、そのひらめきはですね、まあどういうタイミングで起きるかみたいな話を、自分のですね、まあ、日常生活で記録していって、どういう傾向があるかみたいな、ひらめき、計測、ひらめき祭り、ひらめき祭りなのか分かりませんが、そういうプロジェクトを始めましたみたいなことを先月なんですね、ちょうどね、2月、記録ありましてですね、2月20日かな。2月20日。で、ラジオとして話したかは分かりませんが、その日にね、そのことやってましたんで、結果というか1ヶ月ぐらいちょっと経ちましたんで、その話、まとめてみました。結論的には面白いかどうかは分かりません面白いかどうかわからないんですが、やってみたんで、報告したいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リーラジオの大橋です。というわけでですね、今回ですね、ひらめき計測プロジェクト、ひらめきを計測した記録プロジェクトですかね、やりましたんで1ヶ月やってみました。というわけでその報告をしていきたいと思います。まずですね、概要欄にブログ記事でもまとめたので、そちら、URL 貼っときますんで、もうちょっとまとめてみたい、振り返りたい、わかりませんけど、ポイントだけ書いてる感じですかね。で、細かいところは、ラジオで話しているかな、わかりませんが、かぶってると思いますが、どちらでもいいので、よかったらチェックしてみてください。というわけで、まずですね、何やったかっていうと、まあ、毎日ですね、これ、例えばブログの書くネタとか、アイデア自体のネタとか、なんだろうな、これ面白いんじゃないかっていうような、なんだろうな、まあ、本当にひらめきですね。小ネタ、中ネタ、大ネタみたいな感じで、ひらめきレベルを小中大にして、一応まあ時間はね、勝手に、おおむねですね、時間帯、あとひらめいた内容、あとその時の気分、あとはいや、そんな、まあ、あとしてたこととかですよね、その何をやってた時にひらめいたかみたいなぐらいですかね。その5項目、6項目を記録していきました。で、結果的にですね、まあ、全体で1ヶ月で94件ほど、でした。まあ、約100とか90とかって感じですね。で、個人的にはですね、狙ってたっていうか、まあ、なんだっけ、それも書いてはあるんですが、なんだろう、その、まあ、創造性の研究というところで、ミニシー、リトルシー、プロシー、ビッグシーっていうのがありまして、要はですね、日常生活の小さな改善とか気づきみたいなものが、内面のものですよね。もしかしてこうしてったらいいんじゃないかみたいな、もう誰かに言うまでもなく、ちょっとやり方変えようとかね、ポッドキャストだったら、何でしたっけ、その、細かい話で、僕は言語化しています、しちゃいましたけど、別にしなくてもいいんですけど、身振り手振りでこう相手の目の前の人に喋るみたいな、こう身振り手振りをするようにしているとかね、まあ、気分によるんですけどね、全然してない時全然してないんですけど、まあ、でも相手の目の前の人に伝えるようにするとか、それの意識みたいなものってもうもはや、してない、もうどちらでもいいというか、いや別にいいんですよ。で、なんかその、こそれんとかいう言葉があったりします。まあ、こそこそやるっていうよりも、別に誰かにね、やってることを言う必要もないことってあるじゃないですか、別にね。なんか、プロ、まあ、プロで分かりやすい、プロ選手が、なんか、練習頑張ってますっていうのも、なんか、ちょっと滑稽じゃないですか。頑張らなきゃいけないっていうのも、ちょっとプレッシャーですけど、なんか、なりわいにしてる人が頑張ってますみたいな。ちょっと違いません。で、僕だったらアイデア、でお金いただいてるみたいな弁があるんで、その仕事に対してアイデアを出しを頑張ってますっていうのはちょっと怖くないですか？ だから、そのプロ的な人はその意識的にそれを言うっていうことをせずにできるか、もしくはそれぐらいやっているから頑張るとか、それに対する練習なんかやるっていうことを、まあ、明示的に言うことはありますが、その言葉が他にないとかね、うん、練習をしっかりで仕上げていきたいですかね、うん、くらいで、なんか頑張りますとかないですね、あんまりね。まあ、わかりません、リスナーのあなたはどうお考えでしょうかと。で、まあちょっと脱線しましたけど、そういうですね、どれぐらいその日々の、アイディアのさっきの、まあ、流動ですかね、大きさ小中大出てるかが一番気にしてたかもしれないですね、実際ね、うん。で、結論的には、大きなアイデアってほとんどない、もしくは一件一応生み出したんですけど、まあそのアイデアもね、なんだろう、今やってるかって言ったらやってなかったりするんでそういうもんなんかなっていう、はい。で、あと小ネタですね、まあほとんどブログネタであったり気づいた、ネタとかいうもので、これはひらめいていると思います。でなぜなら問いかけをしたりとか調べてたりっていうところで、これいいんじゃないとかあれいいんじゃないっていう、さまざまな、ネタをひらめいてね、いますと。が、8割ぐらいですよね。だから90件94件いますけど、8割大体が小ネタです、小粒なネタです。で、中粒な、そこそこっていうのが2割ぐらいっていうですね、なんか気持ちいいぐらい、あ、やっぱ8割は小ネタかなっていう、まあミニCみたいなね、多分で、リトルCかなとかいう感じです。これはですね、もう定義があるわけじゃなくて自分の感覚の話なんで、別に、リスナーのあなたにとっての、ショーが僕にとっての小ネタ、とは限らないので、あくまでも僕の中での主観での話ということは、ちょっとご了承というかね、留意いただいてですね。で、まあ当たり前ですが、ここから言えるのは、まあ、大きなアイデアって100個ぐらいやって1個出るぐらいかなと。で、そのまま考えてしまうと1ヶ月っていう期間があって1個しか出ないなら、大橋さんとそういうアイデアっていうのをこう仕事として成り立つんですかみたいなね、なんかこのすごいいいツッコミが来るかもしれませんが、いいツッコミがね、来るかもしれませんが、まあ答え、一応答えておくと、まあその何だろう、大ネタじゃないと売っちゃいけないとかね、そういうことでもないっていうのは一応答えになりますか。要は小ネタでも中ネタでも、お客さん的には、満足いただくというところも多いんじゃないかなって思ってます。はい、はい、そうですね、うん。ちなみにここにはですね、その仕事でやってるアイディアを入れてない、ですかね、うん。まあ、内容的にも多分、まあ、内容を公開するとかないですし、もちろんひらめいた内容というのをメモしてますが、まあ、こちらは僕がね持っているだけなんで、ちょっとその内容については一旦伏せておくと。まあでも、その何だろう、すごいこと言ってるわけじゃなくて、日々の気づいたネタとかこうしたらいいとか、そういうのが多いですと、というところですね。で、何だろう、まあそういう感じですね。大きなアイデアってなかなか出ないよねと、まあ、数は出さなきゃいけないよねっていうこともあるかと思います。あとひらめく場所みたいなのがもしかしたらあるのかなと思ったんですけど、まあ時間としてですね、部屋というか室内で過ごすことが多いんで、9割室内、外1割ってことで、まあ散歩とかねするときにたまに出るってだけなんで、これはあんまり参考にならないなって。あと時間帯は意外なんですけど、夜、夕方、夜の方が多いみたいな、傾向があるようですと。まあ朝ってね、インプットしたりしてて、なんかひらめくみたいなのない、あるとすると、ね、いろいろ詰め込んで寝て起きてひらめくとかはありますよね。でもそこまで詰め込んで寝るとかっていうのがないと、まあ、なかなかかなと思います。まあ、あと脳キックとかいろいろ状況によって、迫られるような感じはします。あと、あ、そうそう、で気分っていうのはそんなに関係ないんじゃないかなと思います。まあ、疲れてて眠たくても出る時は出るし、集中しててもなんか、まあ、集中してた方がいいんでしょうけど、それはそれで疲れやすくなるっていうかね、ペースが上がるけどっていう、休まなきゃいけないみたいになるんで、まあ、平均的に言ったらって感じになりますよね。だから90件と考えると、まあ、1ヶ月30日を考えたら1日 3件ぐらいなんか出したりしたりしていると。でこれが別に目安となるとは思わないんですが、まあ僕はそういうぐらいなんか、気づいたり書いたりしている。で実際ですね、 前も話したかもしれませんが、スクラップボックスというのをね、日々メモはしてるんですけど、そのページ数がだいたい1日3とか5とかぐらいなので、メモをしてるんじゃないかなと思います。そういう気づいたこと、感じたこと、これをしたらいいんじゃないか、改善、何でもいいんですけどね。あと、ひらめき内容ですかね。内容、ごめんなさい、内容の話じゃなくて、内容は、ひらめきって何で出てくるかっていうと、まあ、この、四国ラジオを、よく聞いてる方は、この人何回言ってんだろうなと思われるかもしれませんが、これもですね、初めての方もいらっしゃると思いますので、説明すると、まあ、アイデアって組み合わせですよと。で、組み合わせなんですが、組み合わせるためにはネタが必要です、材料が必要です、原材料が必要ですと、いうわけで、見たり聞いたり、経験したりですね、体験したりする、それが今全くない人はいないはずで、今生きてるってことはそれがあると、何でもいいからあると。でそれに対して新しい経験とか新しく、見た視点っていうのが組み合わさって出てくるわけですよね。要はですね、そのインプットっていうのが、まあ、基地もしくはこれからっていうのがあって、でそれに対して思考って言ってますが、要は考える、問いかけする、組み合わせる、なんでだろうと深掘りする、違う視点とか、全然違うねものを組み合わせてみるというような、まあ、操作と言ってもいいですが、まあ、様々な問いかけをしたり調べていったり考えたりするということを全部で思考と言ってますが、思考フェーズを通して最後にアイデアが出てくるってわけなんですね。なんでここで出てきたひらめきもそうなんですけど、まあ、自分でなんかなんだ、ひらめきたいぞみたいな風にひらめくんじゃなくて、考える視点まで考えるんだけど、まあ、出てこなかったり、今はこんなとこかなっていうのがあって、でそういうのを保持しておいて日常生活を、まあ、過ごしていって、でそれで、まあ、そこで見つかっていく、もしくは、見出していくっていう感じですよね。まあよくアンテナっていう話をすることで通じるかもしれませんが、アンテナを立てておいて、でアンテナを立てるっていうのも、なんかそのテーマにおいて何かっていうよりも、これも何度か話してるんですが、引き出しみたいなイメージで10とか20ぐらいテーマみたいな引き出しがポコポコあって、それはバラバラで引き出しは存在してるんですけど、そういうのの興味に引っかかる感じですね。だから興味関心がその狭いとか、1個2個しかないとか、このテーマしか見たくないとか見ないっていう人だとなかなか引っかからないんで、なるべく広い方がいいんじゃないかなと思います。ただ広げすぎて何、自分のその興味というものにエントリーしてない、引き出しとして機能してない、あの興味は範囲が広いですって言ってるだけで、具体的なその興味範囲っていうのがあまり述べられないというのは、とか、別に述べなくてもいいんですけどね、述べなくてもいいんだけど、その、興味がいろいろありますって言っときながら、そのじゃあこういうこれって興味あるって言った時に興味ないですみたいなそういうことじゃないってことですね、真の意味で興味をいろいろ持ってるっていうことで紐づけると、でアウトプットとしての最後ひらめきが出てくる、このプロセスになるんですよね。だからインプット思考アウトプットということで、その結局考えたものをそのこれに関連するよなとか、こういう問いかけになるからこう役立つよねっていうようなことのメモが多い、ことになりましたってなりますね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあすごくこう、あそうだねっていう確認をしたですね、まあ総括するとそういう、そうだねっていうちょっと面白くないかったらごめんなさい、そうだなっていう自分でも思います。だから自分としてもなんかめちゃくちゃ面白いというよりも、まあそうだよねっていう、そういう再確認が多かったってことですね。だから再確認だったら時間の無駄とかはないですけど、改めてです、いや記録したことないんで、改めてそうやって日常生活でのアイデアっていうのを記録していくと、まあ、やっぱそうだよねっていう感じです。まあリスナーのあたりにそれをおすすめ、別に誰でもできると思いますが、まあなかなか大変かなとは正直思いますが、できたらやってくださった方いたらぜひ教えてくださいかなり猛者だと思います。これできないというか、そのメモをしなきゃいけないし、そうですね、分類したりとか、なんかこうなんだ、1ヶ月続けなきゃいけないっていうかね、ぐらい、まあ、要は100はあの目安です、適当に1ヶ月ぐらいっていう目安だったんで、深いみたいですけど、1週間でもいいですけど、1日だけでちょっと分かんないかなって、1週間単位で続けてもらって、キレのいいところでもし、やったよっていう方がいたら、ひらめきプロジェクトね、継続 教えていただければ幸いですと。で、あとはですね、そうですね、まあ、いや、このプロジェクト自体はもうこれで一旦完了というわけですけど、あ、そうですね、なんかどこでひらめきやすいかみたいなのは冗談でもなく、まあ、例えばそのトイレとか、なんか洗い物じゃないけど、なんかこうキッチンにいるとか、あと風呂とかね、そういうところで思い出しやすいなら、あ、思い出しやすい、すいません、ひらめきやすい、出しやすいなら、そういうのをどんどん活用する、っていうのが手かなと思ったんですけど、まあ、そこまではって感じですよね。結局その一応非日常じゃないですか、一応非日常じゃない、お風呂と非日常じゃないです、一応毎日入ってますけどプライベートの話ですけどね。まあで、そのなんだろう、回数として頻度としては例えば1時間に1回とか入らないわけですよね、うん、大富豪とかあったら知らんですけど、そういうところで、回数とか、時間ですよね、滞在しているところが多いところの方が日常化するわけじゃないですか。そこでどういう振る舞いを、そこでしっかりとインプットしたり考えたりするっていうことを、まあ、できてるかどうかっていうことが、まあ、大きいかなと思いました。だから本当に日常のね動作というか動きが問われるのかなっていうふうに、思いました。まあざっとそれぐらいかな。そうですね、まあそんな感じですね。でこれもともとですね、その電通の、論文っていうのがあって、それをちょっとヒントにしてやってみたんですけど、その元のその論文では、別に僕は論文書くとかそういうのないですけど、やってたのが面白いなと思ったのは、ひらめく前と、ひらめいた後みたいな、その前後で切り替わりがあったんじゃないかみたいな説があって、そういうですね、その切り替わりがポイントじゃないかっていうのがありまして、でまあそれも面白いなと思いました。なんか切り替わる時に出るみたいなね。ただそこまでは、まあ、あんまり重要視はしてなくて、で、切り替わるっていうよりも、まあ実際ですね、気分転換するので散歩で、外で散歩するとか、違うことやると出るっていうのは、まあ体感的にも分かってますし、むしろそれがないと出ないというのもありますよね。で、それはですね、行動として身体、人間の動きとしてね、そういうふうに切り替わったら、違うことやったら出る、アイデアが出やすいっていうのはあるのは、結局その組み合わせの話と一緒で、全然違うジャンルのものが、自分の中で統合するとか、もしかしたらこういうことができるんじゃないかと、ヒント、視点をもらってテーマにぶつけていくみたいなこと、まあこれはまさに違和感発想とかっていうのが、そんな感じなんですけど、頭をぐにゃぐにゃにしてですね、なんて言うんだろうな、まあ目の前に本があるんですが、本をこう読むものっていうふうに、心理的固着っていうふうに、確か心理学で言われているろうそく実験みたいなのがあるんですけど、調べてもらうと面白いと思うんですけど、やっぱりですね、ろうそくっていうのは火をつけて灯すものっていう風にしてると、なんだろう、そのろうそくをこう刺すとか、なんていうの、棒のように使うとかって結構難しくないですか。だから本を、まあこれは抵抗もちろん僕もあるんですけど、本をこうなんだろう、ドミノみたいにしてやると。でその企画がなんか昔炎上してたような気がします炎上してたような気がするんですけど、まあ笑いどころではないんですけど、なんかまあ確かに本をなんかドミノにして、公開してとか、まあ自分のね、そのご家庭で遊ぶとかだったら全然いいですけど、本をドミノにして遊んじゃうちょっとね、本のようなものだったらいいですけどね、本自体をやっちゃうちょっと、本も痛みますし、ちょっと子供がちょっと遊ぶぐらいのレベルを超えて大人が、しっかりとやると。いうのはちょっとさすがにって思いますけど、まあでもね、怒られるとはいえ、その可否是非は置いといてですよ、そのドミノみたいにして遊ぶっていう発想は別にありだと思うんです。やらないですよくどいですけど、やらないですけど、そのやっても面白いかなって話ですよね。そうやってまあ例えば10円サッカーっていうゲームが、まあ、小学生いつだったかな、やってて、お金で遊ぶ、10円とかで、まあ10円じゃなくてもいいんですけど、10円ぐらいちょうどよくて、重さ的にね、10円3枚で机の上で遊ぶと。でそれやってたら、お金で遊ばないって、その担任の先生に言われて、やめたんですけど、いや分かってんだといや分かってるんだけど、っていう、まあ、分かりますよ、お金で遊ぶんだって分かりますよ、 そのそこですよね。その遊びって結局怖いというか、あのそのなんだろう、遊びを全部で、ね、封じ込めると、その創造性でやっぱりゼロになっちゃうと思うんですよ、全部やるなって、ね、じゃあ全部いいって言ったら、そのじゃあまあ分かりますよ、そのお金で遊ぶなっていうのの気持ちも分かるし、別にお金で遊びたいっていうよりもそれで遊んでいるってことで、まあ、そこまでないと。まあ、ただその10円に対、10円ってものに対してどうかっていう、まあ物的に扱わないと確かにできないから、うん、本とも一緒ですよね。本をドミノにするっていう、ものとして扱ってるじゃないですか。確かに。それは自分の本、自分が出した本、僕本出してないですけど、自分が出した本とか、なんかね、すごい気分がね、なんかあれってなっちゃうんで、っていうのがあるんで、確かになと思います。そのあたりが、まあ、結局、その、何か表現する、アウトプットするっていうのの、まあ、究極的な、難しさであり、面白さでもあるっていうことで、まあ、怖がるというかね、不安というのは、まあ、わかりますね。わかるんですけど、なんだろうな、正解ないんで、まあ、まあ、常識みたいな、なんか、もう今常識ってないかなって、僕は、ほとんど常識ってことは使わないんですけど、自分がね、普段こういう風だよねって思っている社会のイメージ、社会人でもいいですし、人でも、社会全体、日本社会でもいいし、別に世界のイメージでもいいですし、なんかその正解がないから、考えなくていいとは思いませんが、なんかそこまでね、あの共有できてるものあるのかなぐらいのね感じじゃないですか。平和ですら危ういというかね。まあまあまあ、そのまあそこら辺は置いときましょう。ただズレはありますよねってところで、どこまでこう、遊べるか、遊びとして許容できるか。まあ少なくとも、じゃあその図書館、ごめんなさい、本を倒す遊びは別にそのね、限られた空間とか内々でやってたら別に問題にならないわけじゃないですか。でそれを公開してどうってなっていくと、まあ話が、かかってくる。で、特に公開ってなると何が問題かっていうと、全然関係ない人とか、なんか本をね、物として遊ぶなと、まあそれは分かるので、どういうそこの関わりが増えちゃうかっていうところになるかなとは思います。いや本当にそういう問題になると思います。だからスコープというか、その範囲の問題ですよね。受験作家もね、その別に、それこそ先生に 見られない時に堂々とやってたんで、こそこそ別になんかやってたら全然なんかね、注意されるんですよね、そういうのってね。まあ、先生の立場になったらやっぱ言うのかもしれませんけど、まあ分かりますよ、先生の立場で注意したいのは分かるんですけど、まあ、つまんないなというすごいこう、なんだろうな、直感的に言うとつまんないなっていう、感じになりますよね。まあ一緒に遊べとは言いませんが、なんかちょっと思い出しました。まあそんな思い出し話はそれぐらいにしといて、まあ、今回ですね、その脱線しましたけどね、ひらめきって結局そういう、なんていうのかな、まあ今のは遊びの話ですよね。遊ぶっていうところで、どこまでね脱線できるかみたいなとこかなと思います。アイディアもね、脱線できるか、要はそのもうなんだろうな、スマートフォンもスマートフォンです、小さいパソコンですみたいな風にして見てる人は、そのポッドキャストを収録する機会としては捉えられないとか、その視点の切り替えみたいなものが、まあ、あって、じゃあそのアイディアをね出したいっていう人が、よく、まあ、相談というかね、そういう人の中にあるのは、どうしたら切り替えられるんですかみたいなことを言われるわけですよね。とか言いたいんじゃないかなと。リスナーのあなたはですね、まあアイディア出し得意かどうか分かりませんが、切り替え方とかじゃなくて、まあ、切り替え方というよりも、非常にその合理的な、これは変わってないんですよね。合理的な部分と非合理というか言えない部分がありまして、合理的な部分はさっき言ってるインプット、思考、アウトプットのパターンで、もう全然 OK だし、それ以外やることないですよね。やることないんです、本当に。で、非合理、要は、感覚のところで行くと非常に、なんだろうな、違うものがありまして、まあ、それが何かっていうと、なんだろう、自分の中で、まあ、自分の中でですね、 なんだろうな、集中して何かやる、まあこれもしかしたら仕送りポイントないかもしれませんね。最近この仕送りポイント多いんですねもうちょっと早く言えよって感じですけど、まあでも話して出ることなんでそれはもうしょうがないですけど、集中することですよね。で今度集中するって何かって言われてって結局どこかで折り合いつけなきゃいけない話になっちゃうんで、ね、まあ、簡単に言いますと結局その没頭するとか、今 やってることに、集中すると。で遊ぶなら遊ぶ、喋るなら喋る、今ポッドキャストだったらポッドキャスト喋るなら伝えたいことをしっかり伝えるみたいな、目の前のことをしっかりやるっていう感じですかね。なんか無我夢中で忘れて過集中で人の声も聞くの聞こえないとか、まあそれは別にやりすぎな気がしますけど、とりあえずじゃあ、30分って言って30分アラームを鳴らして、あ30分後にアラームを鳴らすとして、30分間別にアラームを見ずにその今やろうとしていることに取り込めるかみたいな、話です。まあ取り組もうとしてね、やろうとしてやるっていうのもちょっと違うんですけどね。実際は5分10分で5分ぐらいやって集中モードに入ったら、そのやることによりますけど、なんだろうな集中してたって感覚もなくなるはずなんですよね。で、取り組みじゃないですか。そうするとそこで得たものが自分の知見というか体験になりますよねってことですよね。で、さっき言ってた、その考えたいテーマとかを考えると、なんでだろう、自分が今までなかった視点で、見えないか、ちょっと客観視したりずらしたりこういうのもいいんじゃないかみたいなものが、まあ、出てくる感覚ですね。でひらめくって、あとアイデア出すってその思い出すっていうのにやっぱり近い。でこれは秋元康さんっていうですね、まあ、AKB の、プロデューサーでも、あると、方がですね、企画術とかで確か書いてた話、企画術って本があるんでそれも面白いですね。で、よかったら見てもらえればいいかと思うんですけど、思い出す感じですよね。面白か2つ言われてて秋元さんがね、細かい操作はまた見てもらえばいいんですけど、多分2つで、1つが面白かったことを覚えておくというか、面白かった部分とか、なんか多分僕の中ではツッコミとか違和感とかって感じです。感覚をこれなんでなんだろうねっていうようなものをしっかり突っ込んでおいて、でそれはエピソードとしてしっかり残るわけですよね。それが大事かなと。でさらに、それを思い出すっていう、どういうことかっていうと、その違和感とかツッコミとかエピソードとか面白かったことってやっぱ面白い感情が動いたんで思い出しやすいんですよね。だから思い出せる、まあ、さっきの何でしたっけ、さっきの、本をドミノに倒すような企画とか、さっき言った10円サッカーっていう、そのお金でね机の上で遊ぶ、まあ、遊びですよねとかは、覚えてるんですよね僕はね、エピソードとして言われたら。でその時に違和感みたいなのが残ったり、まあ、面白か10円サッカーは全然面白いと思うんで、ぜひこっそりやこっそりというかね学校の教室だとね先生に怒られるかもしれないんで、ちょっとやってみてほしいんですけど、面白いです。でそれで自分の中に残ってるんで、そういうのを思い出す感じです。でアイデアはそういうの、あこういうのあったよなって、そのニュース見たりいろんな人の話聞いたり、自分で考えた時に出てくるんですよね、まあ、僕の中で。つまり、連想でありその情報の引き出したり、もしくは体験を引き出してる感じです。その刺激を出たり、つまり僕はアイデアの出し方としてイメージとしては、刺激を与えてその脳内にある記憶とか体験ということとか違和感、面白い、さっき言った思い出しやすいものになりますが、出してくる。でもちろん思い出しにくいものもその刺激によって脳が、まあ、スパークというかね、動かしてどんどんこう連鎖していくわけですね。そうすると、話が出てくる。でよくですね、まあこれは適当か分かりませんが、人と話すときに深い話というのが、まあ、ある、一般的にある。まあ、浅い話でもちょっとどうかと思うんですけど、要はその人の価値観とか自分の、考えていることをより出せる状態、もしくは、まあ、その語りとかね、そういうのに近いと思うんですが、これができるっていうのはどういうことかっていうと、この思い出す部分の、自分が感じたことを、あまりこう飾らずに喋ることができるかって感じですね。表現としてね。あまり飾らずに、なんか、盛らずにね。まあ別に持ってもいいんですけど、ただ盛る必要はないですよね、その自分の感覚とかそういうの伝えたかったらね、なるべくフィルター通さない方がいい。ただあまりにもいいね、直接的すぎる経験だったらちょっとフィルターを通すとか、オブラートっていうものを包んで ちょっと柔らかくするって感じですよね。もう大事、クッション言葉でもいいですし。で、それをやることで相手もそうだし、自分も相手のことを理解する、お互い理解するっていうことが、まあ、いわゆる深い関係とか深い話かなっていうふうに理解してます。まあ、僕は深い話をしようとか、そんなことは一切、言った記憶もないですし、それを言うなら、その質問をしろとか、そういう問いかけをしてくれと。もしくは自己開示をする。まあもちろん、相手とのね、関係性次第ではありますが、そういうことをやって、関係性が構築されるとか、より、話がね、相手の考え方が聞ける。まあだから、相手の考え方とか価値観とか、まあそういうのが、いい悪い、もしくはずれてる自分と違うとか、まあ、あんまり、どちらでもよくて、ダメですよ、その反社会的とか倫理的で。それじゃなかったら別に、そういうのあるんだねっていう、自分では真似できないしやらないけど面白いねっていう、感覚なんですよね。だからその感覚がなければ逆に聞けなくないですか、その人の話、っていうのがあったりします。でそれで思い出していく、でちょっと戻していくと、そうやって話をしながら自分の話を、自分のことを思い出したり、相手のことで確かにそんなこと言ってましたよねっていうふうに、相手の、ことも覚えてないというか、こう覚えられるようぐらいの何か、別にそのすごい特徴的な話じゃなくていいですよ。でもその人らしいなっていうのを自分なりに、編集したり組んで、見えていくっていう作業に近い、作業ですかね、それはね。別にやりたくなくてやるって意味の作業じゃなくて、やりたい必要な意味でのこの作業です、行為ですかね、ではありますけどね。まあそうやってやっていくと、人の人となんかどんどん深まっていくっていう感じがまさにあると、っていうのと、特にアイデア出し、対話で重ねていくとか、自分の中でいやこういうのあるよねっていうのは僕の中では変わらないので、だからアイデアが対話とか、なんていうかな、こう、なんだろう、壁打ちとかね、変わらないなって思ってるんですね。だけど人から見ると、なんでその対話をしたりとか会話をするだけで、会話するだけでですよね、まさにアイデアが出てくるかって言ったら、そのだけっておっしゃってるんだけど、その その表面的な意味でね、今日の天気はどうですか、晴れですよとか、なんかそういう話をすることがではないですからね。それは会話というか、ただこう意思情報伝達してるだけで、考え方だとか、そのもうちょっとこう踏み込んだり、価値観とかですよね、あと相手の考えてることってなっていくと、まあ、両方ですよね。論理的なものの情報整理と、相手のその感情的な部分っていうのがあるから、まあ、両方見つつ、あ、この人はやっぱ感情を、ね、出していくタイプの人なんだとか、まあ、タイプ分析をしようってことじゃないんですよ。でも、どういう感じの人なんだろうなってこうつかみつつ、で、共感してって、何を考えていくかとかね、なんかね、アイデア出したいって言ってるけど、実はアイデアじゃなかったりすることもありますけどね。そういうこともあるから、だからアイデア出しをしたいって言ってなくても、アイデアを求めてる場合もあるし、まあそんなもんですよ。僕もそうですから、別にこれは偉そうに他人様がどうとかっていうことじゃなくて、僕もそうなんで、なんかそういうところをこう掘り下げていくというところが、まあ、非常にですね、さっき言ってた、戻しますと、まあ、秋元さんですね、思い出すっていうのはね、楽しかったことを思い出すみたいなイメージですね。面白かったことを思い出すみたいな。じゃあ面白かった記憶がいるよねってことで、だから記憶量の勝負ではないんですけど、いろんなものを体験しておくと、体験をしておいて、そのエピソード化しておくと、まあほぼ無限とは言わないですが、忘れることもありますから、あの時楽しかったよねみたいな、そのもしくはこの時こうだったよねっていうのが、まあ、残るんですね、やっぱりね。まあキャパもあるとは思いますけど、覚えようとして覚えておくんじゃなくて、面白かったねっていうこうピンを入れておくとか、まあ、ブックマークに近いですか、いいねとかお気に入りとかですると、思い出しやすくなるので、僕はそういうふうにしてますね。で、感情が動くから、あの時確かにこう思ったってことをしっかり言える。だから常に、リスナーのあなたがやるのであれば、そういうやり方をね、その時何を思ったんですかと、まさにね、ポッドキャスト聞いててもいいですし、ながら作業でねやってる人もいいんですけど、その時何思って、こういうこと感じだよな、まあ嫌だったっていうネガティブなものもいいし、こういう感じいいよねみたいな、その雰囲気でもいい、こういう感じって何だろうなとか、 まあ、それをどこまで踏み込むとか、突っ込むとかは置いといて、その人なりの感情の動きっていうのをやっぱりですね、まあ、その人なりっていうのはリスナーのあなたが、の心の動きをこう何ですか、あの時のね、1年前のあの時の心の動きに戻してってできないじゃないですか。できたらいいですけどね、多分できないし、仮に記録が残っててもその映像を見て、この時そんな感じだったっけって多分そのライフログみたいなのを見てもなかなか思い出せないぐらいだと思うんで、感情ってやっぱそこはあのしっかりね、あの目の前のことを得ておかないと何も残んないんじゃないかなって。これはあれですね、写真とかもそうじゃないですか。写真とか映像とかの、あの良さはありますよね、思い出せる。でも逆で、その感情感覚っていうのを思い出せないのかもしれないなっていうのは今思いました。その花火大会の写真見て花火綺麗だったなって言っても、何回も花火行ってたら多分同じになるし、その時何やってたかっていう時のその何だろう、その時に食べたものが美味しかったとかいう記憶がないと思い出せなくないですかって僕は思っちゃうんで、あの写真とか映像を記録を否定してるんじゃなくて、それを記録したから必ずその時思い出せるかっていうと、実はその記録してることで、まあよく言われますよね、目の前のことに対しての心の感動を相対的に下げるのであれば、下がっているのであれば、要は撮ることで、何か目の前に集中できていないのであれば、まあちょっとその頻度を下げたりね、一回控えてみると面白いかもしれないなとも言いますね。はい、すいません、長くなりましたけどこれぐらいに今回はしたいと思います。簡単にまとめますと、ひらめきね、プロジェクト計測祭り、計測祭り、計測プロジェクトやってきました。まあ大きな間でなかなか出ないとは思いますが、ただ100件やったら1件ぐらい出るかなと、もしくは小粒のものが8割で、場所とかね、あと何だっけ、内容、時間帯かとかも、まあ本当に人次第じゃないかなっていうところでした。まあただ僕自身がですね、そういう計測をしたことはなかったんで、1ヶ月間やってみて、まあそうだよねという再確認っていう意味で、非常にデータが取れたのが良かったかなと思います。もしかしたら人によってはですね、その発見がなかったふうに思われるかもしれませんが、いや、確認ができたっていうことで、自分が思ってた、なんだろう、その感覚みたいなものしかなかったんで、定量化できたってことは全然、面白かったですし、あと副産物としてですね、ブログにも書きましたけど、これひらめきツールってなんかね、サクッと作りましたけど、なかなかいいんじゃないかなっていう、こうテレビ層ですけど思ったんで、これはなんかね、欲しがる人いるんじゃないかなって。まあ無料でね、全然使えますし、今リリースしてるわけじゃないですけど、全然使えてしまうんで、よかったら触ってみてください。ただやれとは全然言う人もなく、もし気分が向いたらやってみてくださいぐらいですかね。なんかなんでそんなことしなきゃいけないのっていう方が多いと思いますんで、そこは各自、様々あると思いますんで、はい、もし興味があればっていうことですね。はい、というわけで四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。